はい、たい。
はい、さい。
こんにちは。今日は5月の27日の月曜日でございます。
はようでございます。
なんか、令和になってから、何回目かしら。
?3 回目 ?4 回目
?4 回目、
うん、
そのぐらいですよね。あっという間になんか、もうこの言語も、なんか慣れてきましたね。
慣れてきたっていうか、受け入れ、
ざるを得ませんけどね。
ざるを得ない。
そうですね。
なんてことを、はい、いやいやおっしゃるんですか。
ね、はい。おかみの方が決めてくださいました。
おかみの方。
決めてくださいました
ので。いつの時代の人ですか。
そうですね。
はい。
はい。ここからのお相手は、そんな日月陽子と、
ラピスお嬢でございます。
はい。早速、いつものコーナー行きたいと思いますが、
ほいほいほい
5月の27日、527でございます。
527。
はい。今日は何の日でございましょうか。
もうほんとね、このコーナーやめない?
もうね。
もう、わかんないっすよ。
もうこれ何回目かな、このコーナーね。
毎日なんかの記念日だというのはわかるんですけども。
う
んはい、
もう89回目ですからね、これ。
89回目。ようネタ続いてんだ、これ。
そうですよ。
かぶらへんねんもんね、それがね。365分の1ってことだからね。
そうそうそう。記念日1日にいっぱいあるし、ね
うん。いや、もう素直に教えてください、
は
い、今日は、
うん。そうですね。何にも実は被ってなくて、うん、語呂合わせがなくて。
うん、
はい。1905年の、この日。
あ、これは、それ、バルチック艦隊の日ちゃん。
ね。何で知ってんの?
いや、年号から言ったらそうや。日本海海戦の日でしょ。
思いっきり私のアンチョコ見てるやん。
いや、見てないって。
見てる。
いやいや。
もうだってそのままや、今。
だって、これ、ほら、坂の上の雲っていうね。
はい。
うん。小説知ってる?
あ、知らん。
まあ、NHK でもあったんやけど、そこでも放映されて、この日のことでしょ?この
年、ね、マジの話?
年代はそうなんですよ。
じゃあマジで言ってる?
日露戦争の話やんか。
うん。
それで日本海軍が世界に艦たる、はいうん、その、強国の仲間入りをしたという。
うん。それの、じゃあ、その時の、隊長の名前覚えてますか?
隊長はね、東条さんやったかな。
似てるけど、ちょっと違います。
ん?
東郷さんですね。
東郷、あ、そう、ごめんなさい、ごめんなさい。東条さんは後や。東郷さんですわ。それで、ね、その辺に野木大将がいらっしゃったりとかしてさ。
東郷平八郎さんね。
うん。
率いる日本艦隊が、ロシアのバルチック艦隊に対して大勝利を
する。ほらほらほらほら。
後に、統合ターンと呼ばれる。
そうそうそうそうそう。
何し、わかるんですか?
いや、囲い込みの戦略やったんですよ。
あ、そうそう、長寿型のね、陣形を取って、敵艦に対して
急旋回して、バルチック艦隊の行く手を阻みながら、もう一回、こう、砲弾を浴びせたというね。
そう。
もうすごいね、その、戦術も、いわゆる、欧米の列強と言われた人た、艦隊からは、えらい遅れを取ってた軍隊な、くせに、この、ね、東のちっちゃい国がよ、ちょっと海軍持ったからやって、偉そうに、みたいに言われとった中で、こうやってこう、成果を上げてしまった。まあ、世界最高と言われてた海軍を破っちゃったっていうね。
そうなんです。で、そのね、日本海海戦を記念して、海軍記念日ってなってたんですけど、これ9になってるんです。
うん、ああ、まあ、それはそうでしょ、今はもう自衛隊になってるからね。
戦前は記念日になっていたんですよ、こういうね。ただ、1945年の第二次世界大戦で、負けてしまいまして、変わってしまいましたね。
はい、
廃止されましたね。
うん、
はい。陸軍記念日ともなってますね。これは3月の10日、どういうこと?なんでこれ、なんでこれが
陸軍記念日まであるの?
あ、これはあれだね。関係として書いてきてるだけですよね。ほら。
陸軍記念日が3月10日
か。
へえ、そういうことか。
あとね、全然関係ないんですけど。百人一首の日と。
全く関係なくなったね。
小松菜の日。
小松菜の日。
これは語呂合わせだわ。
小松菜?
うん。
あ、
どうだって、こう、つー、なーで、小松菜。
ほんまや。
間がないやないか。
あ、そうですね。
間がないやん。無理やりやん、これ。
いや、まあ、そう、
ね、
いう記念日、をございますよね。
はい。まあ、こういう記念日は無理やりな感じ、
まあ、でも、記念日を作る人も、その都度その都度一生懸命考えてはるわけやから、
はいね、
今、小松菜協会敵に回したで。
小松菜協会。小松菜協会ってどう
なの?あるんちゃうかな、小松菜協会とか。ないかな。
小松菜のテーマソングとか作ろうかな。
あ、小松菜。とか言って。
あ、それちょっとパクった今、メロディー。
ちょっとパクった。ごめんなさい、ごめんなさい、ね、これ。
なんか。
引っかかるかな、引っかかるかな。
いや、ギリギリでしょう。
ギリギリ?
ギリギリで危ないんで、次のコーナー行きましょう。うん、
はい。
憧れ?
なはれ。
このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり、沖縄に憧れているゲストさんを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。今日は素敵なゲストを二人お招きしております。まずはこの方から。
はい、私、マーサでーす。
マーサでーす。
イエイ。
そして
大阪のデザイン事務所ローレライデザインからやってまいりました、田中祐希です。
田中社長。
社長。
いらっしゃいませ。ね、田中先生ですね。
田中先生。
はい。
ね、先生で言われてちょっとこう、そわっとしますね。
そわっとします。
そわっとします。
でも、ね、もう大阪でというかもう関西では切手のクリエイター事務所ですよ。うんうん、
ですよね。
そらもうローレライデザインだ、うん。泣く子も黙るよ。
うん。もうなんかだんだん喋りづらくなるんで、そのようにしてないでいいですか。
そのように追い込んでるんです。
たまらないですね、もう。ありがとうございます。う
ん、まあ、憧れなはれというコーナーでございます。ね。うん、那覇ではまたないんですけれども、うん、先日我々はマーサちゃんと一緒に奄美大島に行ってまいりました。はい、
おー、あの沖縄県の。
いや、ちゃうじゃん、ちゃうやん。
鹿児島
や。
あ、鹿児島。
鹿児島。
鹿児島やった。
ちゃうやん、ちゃうやん。
奄美大島やったもん、なんか沖縄県のイメージが強い。
島だけしか出ない。
まあね、うん。なんかこう、あったかい島。
まあ南の島ではありますよね。うん、
奄美大島ね。はい、
ねえ。
よろしおしたなぁ。
ねえ。
ね
よろしおした。
うん。みゆきさんのね。
そう。
PV。
はい。
もう撮り、PV 撮影のために皆さんでね、うん、バーっと行ったんですけれども、うんうんうん、私とマーサ、そしてもう一人、コーラス。
うん。
で、コーラスの撮影ということで、
うんうん、
させていただきました。
楽しかった
ー。ねー、楽しかったですね。
いやー、まあ、コーラスはね、二、うん、人ぞろ、二人とも、もう美人やったね。
ねえ、です
よね。マーサと、
ありがとうございます。
美穂さんかな。
誰、うん、それ一般人じゃん。
まさかの。
まさかの。
いやいやいやいや。まあまあ、でも、ねえ、そんな中で、こう、奄美大島、うん。はい。その前に、こう、ミューキーさんのね、PV、うんうん、MV とも言う、はいはい、ミュージックビデオっていうんでも、それは、宮古島で撮ってるんですよ。うん
おああ、
うんうん、
で宮古島は
2回撮ってますよね。
まあ宮古島は1回テストランって言って、うんはいはい、まあどういう絵になるかなというので、はいはい、まあロケ地を探しに行くというか、うんうんうん、まあそれもあってね、
はい、
まあ日月さんがただ単に海に入りたかったっていうだけのこともあるんですけど、もううるさかったんですよ日月陽子さん。
私とちゃんと
宮古島連れて行け連れて行け連れて行けって。
私行きたかった
でしょう。ねえ、まあそこで全部撮れたらよかったんですけど、まあ日程的制約もあって、
うんうん、
で、まあ2回目行った時、まあ今年の2月だったかな、うんうん、いや3月か、3月に行った時に、はいはい
うんうん、
あの、ローレライデザインのね、
うんうん、
あの、アイリさんっていう人が、
そうですね、
はい、お越しいただいて、ねうん、で、まあ写真を撮っていただきつつ、はい
うんうん、
まあブラス舞台の一員も兼ねていただき、うんうん、て、出演いただいたということでね。
素敵
な。うん、アリちゃん可愛かったね。
うん、いや、めちゃくちゃ素敵でした。
うん、で、それに続いて、今度は奄美大島ではコーラス部分を撮ると。
うん、そうそうそう。
ということでね。はい。
その、世論、世論ではすいません。その、宮古島では、ブラス隊、何人ぐらいいました
ブラスは3人ですよ。
いましたよね。
3人、3人。
うんうん、あと、プラス、演奏隊。
演奏隊で、
楽器
隊で、まあ、
ね
まあ、ウクレレというような遊び心で、
海でもちょっと弾けるような、ね、
ターボーさんとか、
うんうん、
で、ピアノも、おもちゃのピアノ、
うん、
トイピアノっていうかな、
うん、
ちゃんと音は鳴るんだけど、
可愛かった。
それは浜辺で撮ったりとかね。ね
少しカットを見ましたけど、うん、すごい、なんかみんな、
衣装
されてましたね。撮影すごい楽しかった。
その流れで、今度は奄美大島で、まあ、美人揃いのコーラスっていう ね、
うん
うん。
いろんなとこで撮らせていただきましたね。
撮らせていただきましたね。
あんな岩場や。
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 岩場ばっかり言
う
てる。
滑ったらちょっと、一巻の終わりみたいな。
あ
ちょっと崖みたいなね。
崖みたいな、
ねうん。まあまあまあ、それはね、シチュエーション上、なんていうんですか、人気のいないこと。とか、
うん、
人工物が映らないっていうね。
まあでも、ああいうところで撮影ってなかなかできないから ね、貴重な体験させてもらいましたね。
だって、観光客一人もいない場所やからね。
いなかったですね。
まず人がいない。
はい。
うん。だから、そういう場所になっちゃう。ね、
今回でも私たち海に入れなかったね。
そうなんですよ。
一日私とマーサー早く帰ったんで。
海入りたかった。
そうなんですか。早くお帰りになったの
そう、
ね。そう。気づいてなかったですか？
お仕事だったんじゃないですか？
お仕事でしたけど。
でしたけど、
でも次の日、あそこ行ったんでしょ？
ん？
かけろまじまに。
怖いね、今の言い方。
写真だけ送られてきたよね。
うん、奄美って、一番行ったら、やばいとこはかけろまじま
に。いやいや、やばいとこちゃうでしょ。
いや、怖いスポットもいっぱいあるんですよ。
本当にやばいスポット。
マジガチです。
あ、そうなん。
はい、私もう別の番組で怪談やってますけど、うん、かけろまじま
だから、日月さんは、
通りでなんか、
その仕事でね、うん、そのどっかのお寺の、うん、幽霊が出るかどうやら、
そうです、それ
もね。なんか、そのお寺、どういうことやんな。いや、
どうもですね。このお寺ね、うん、あの、カフェも隣接しているお寺なんですけど、うんうん、あの、和尚のお友達の同じ宗派のとこですよ。
嘘やん。
本当ですよ。
知らんで、そんなやつ。
同じ宗派のとこなんで。
同じ宗派？
あ、そうです、そうです。
絶対違う。
絶対お知り合いです。
知らん、知らん、知らん。
いやいやいや。
後でじゃあ詳しく。
後で詳しく、それは。うん、はい。
まあ、そこで、かけろまじまに。
行けれなかった。その日に、皆さんはかけろまじまに行ってたみたい
な。やばいんですね。え、通りでなんか、和尚の方に、なんかね。
帰ってくるね。
みんな見えてるね。なんか、うん。
なんか、コロボックルみたいなのついてない。
そんな可愛くない？可愛くない？
そう見えてるんや。故障には。
え、なんか、
結構やばいっすよね。
やばい。
方向が変わってきたぞ、話の。
ほんまに見えてないですか、冗談抜きで。私とマーサは、あとローションの写真とかで見てて、これやばいよなって話をずっとしてる
んですよ。目合わせて、ちょっとこれ言っていいん？あ、あかん。
え、でも本番で言おうってなってたんですよ。
そう。
え？全然。
写真チェックしました？
してない。
ああ。
っていうか、僕自身が写ってる写真なんてほとんどないじゃないですか。
いやいやいや、カット、抜きカットしてもらったやつ見せてもらってね。もう今ほら、田中社長見て、あの、全然これ、もうついてこられへん話に。
なんかめっちゃ楽しそうちゃいますみんな。
楽しかったよ。
楽しかった
よ。楽しかった。
いや、僕行ってないんですけど。
あ、そうやった？
全然行ってないです。
おらんかった？
なんか、
どの回も来てないですか？
前回もあった。ね、あったっていうけど、まあ、話だけは聞いてるんですよ。
え、あの、
部下が来
た。部下、部下来た。
宮古島
呼ばれてないです。
あれ、
あれ、
で、その前に出させていただいたときに、あんだけヤシの実ジュースを飲みたいって話をしたのに、僕呼んでもらってないんですよ。
ヤシの実ジュース。
そんなこと言って。
あんだけこだわって、もヤシの実の本場はやっぱ飲みたいですねって飲ませてあげるってお二方言ってくださって、僕何も。
今思い出した
よ。お土産すらない。
お土産すらないってね、ちょっと。
ね、もう僕今横ですねってスマホ触ってましたもんね。
ね、ね。なんか、ヤシの実
ジュースね。
何もついていけないです。
確かに、今思い起こせば、日月陽子さんがヤシの実ジュースの、ね。飲ましてあげるって言ってたん
ですね。
飲ましてあげるって言ったのは、
醤油で食べたら美味しいって話覚えてますよ。
醤油で中身の身を、醤油で食べたらトロみたいよって話を思い出したね、今。
で、めっちゃ楽しみにしてたんですけど、なぜか知らないけど、部下だけ行って僕何も知らなかったっていう。
ああ、まあ部下はヤシの実の醤油漬け食ってたな。
絶対、肩パンしたろ。
肩
パン。
なんか時代感じる。
肩パンって何やろ。
時代。
うわぁ、羨ましいなぁ。楽しかったんですよ。まあ、話だけでも楽しそうですよ、
ね。田中社長は、例えばロケに同行してね、
はいはい、
どんな仕事ができるかっていうことなんですけど。
僕ですか？
はい。
浮いてる。
現場でです
ね。現場で。
さあ、どんな仕事してるくれるのかなみたいな。
うん。
上に羽織ってるジャケットを腰に巻いて、偉そうに立ってるとかはできます。
意味ないやん。
それ、おしょうやん。
あ、被ります？
被るよ。
なんで、和尚パタパタパシリしてました。ものすごい走ってましたよ。
そうですね。そういう間僕、現場でやること、ない。
あ、でも、
はい。
あの、デザイナーさんですから、その時のこう、絵面というか、絵コンテ的なの
を、
こんなんどうですかみたいな。
そうですね。提案みたいな感じで。
前もってね、そういうのを提案していただいたらよかったけど、もう終わってしまいましたしね、撮影。
3回目ないんですか？
ありますよ。
3回やりました。
きっとあります。
本当ですか？
はい。
じゃあもう絵コンテいっぱい書
くあるんですが、まあでも僕が要求する絵コンテは、1秒間24枚。
秒間ですか？
そうですね。
某アニメ会社も真っ青な。
そうですね。
まあ30って言わんからさ。
24で許す。
24で許すよ。
それでもまあ、
まあ、フルアニメって言われてるぐらいのレベルで、まあ、某、ディズニーのレベルは言いません。
某は言わない。
某は
言わないです
よ。そうだと言っても。
言うてるやん、と思って。
うわぁ、もう。
え、そう、5分間の、じゃあ、ミュージックビデオで、21秒に24枚だ、だいたい何枚ぐらいですか？
多分
これね、1センチ、2センチぐらいの分厚い。
うん、それは、1000枚とかいく、うん、
プラペラのやつがね。
うん、しかもセルで出してもらうからね。
セルですか、
セル、セルが
そのままアニメに声優や
った。ポンってちゃいますもん
ね。ね、もうセルがですよね、それね。完成品ですね。そのままできて
る。実写線でええやん、もう。うん、
そっか、ハードル高いな。やっぱそれぐらいのスキルないと呼んでいただけないのかな。
ね、ううね、私たちすごいいい表情をね、
させていただきました。頑張りました。
よかった、すごい。
めちゃくちゃ頑張りましたよ。
お写真だけ、拝見させていただいて、
うん、ありがとうございます。水木陽子さんの顔だけはいつも決め顔ばっかり。
さあ、次に、次のコーナーに行きたいと思います。さて、本日のおもろい話ありますねん。引き続きゲストはこのお二方です。
まさと。
田中祐樹です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、おもろい話ということで。
そうそうそう。でもね、お二方ともね、はい、何回かこの番組出ていただいてるじゃないですか。で、ね、うん、で、まあ、おもろい話のネタは尽きないとは思うんだけど、はい、ちょっとテーマを出したいんですよ。
あ、テーマ。
でね、
テーマ。
まあ、もう今週、もう来週になったら6月になるじゃないですか。うんうん、6月といえば、世間はこう、ジューンブライトで、ちょっと浮き足立つ。
はいはいはい。
ね。ね、で、その、おもんないって日月陽子さんおっしゃるんやけど、これに関して、まあ、ジューンブライトを取られて、まあ、言ったらここ、うん、私以外みんな独身なわけですよ。
うんうん、
あ、なるほど。
ね、うん、うん。これどういうね、結婚生活を描くかとかね、うん、そういうのをテーマに、聞きたいなと思うんですけど、まず田中社長は、
あ、僕ね、ちょうど、もう先日家の下で、うん、ほんま何年ぶりかに学生時代の同級生と、まったりあったんですけど、
うん、
よく見たらその同級生が、子供と、手をつないで歩いてて、
あらま。
隣にすっごい美人な奥さんが、
あらま。
で、しばらくちょっと疎遠だったんで、結婚したって話も、こう、噂というか、人伝いしか聞いてなくて、実際にその家族として会うのが初めてで、いいパパの顔してたんですよ。
あらら。
もう、お父ちゃんみたいな。結構やんちゃな、友達だったんですけど、うん、落ち着いて、
あらま、
いいお父さんになってて、
うん、
それを見ながら、うん、ちょっと、自分大人にならなあかんのんちゃうかなって。
え？
いや、大人にならなあかんのんちゃうかな
って。大人にならなあかんっていうのは、どういった？
なんかね、まだ、気持ちいいっていうか、心持ちが結構子供なんですね。遊ぶ方が楽しいとか、
こう、
キャッキャッキャッキャ騒ぐ方が面白いと思ってて、その前日もちょっと友達と徹夜でゲームしてて、うん、わーわーわー言ってたんですけど、
めっちゃ子供や。
ふっと、ね、その久々に会った友達を見たら、ちゃんと家庭持ってて落ち着いていいお父さんしてるって。
自分のギャップ。
そう、自分大丈夫かなって。すごい心配になってたんです
よ。徹夜でゲームしてる俺大丈夫かな。
そう
な
の、うん。もう、
キャッキャキャッキャしてる俺。
いい年になって、自分の家に友達3人集めて、携帯ゲーム機で、お前そっちなんとかしろやとか、お前下手くそかわーわーって騒いでて。
オンラインで。
オンラインでも、騒いでて、次の日現実を見たみたいな。あ、大人やな、みんな、みたいな。
あ、そう。大人ったの境界線かな。
社長、歳聞いて大丈夫？
僕、今年33になります。
今年
33になります。
も
うん、
まあ、でも仕事しっかりやってるから。
そうですよね。
まあ、そうなんですかね。でも、うん、その仕事とやっぱ、家庭も両方両立させてる友人を見ると、もう一ランク上の男に見えてしまうんですよね、やっぱ。
まあね。
で、結婚とか、はい、そういう家庭を持つ前提に、まずほら、はい、ねえ、お相手、お相手はいらっしゃる、
全然ですね。もう前回も。
前回ちょっとね、悩みが
悩み相談して、無知だけいただいて、喜んで帰っていったんです。
そうなんですよ。お相手を探して
。無知いただいて、喜んで帰ってる時点で結構。
全然進展なしです。
いただいたアドバイス全く活かすことなく、子供のまんま。
今ちょっと無知流してい
ただいて。もう今いただいたらもう。
じゃあまずそこから。
まあ、ここにあぶれと女性二人おるよ。
あぶれてるって。
あぶれてる。まあまあ。
このスタジオ内に約2名ほど。あぶれて、
見えない人もいっぱいいますよ。
じゃ逆にその女性サイドのなんかそういうお話を聞いたらなんか参考になるんじゃないかなと思って。
それはあれですか、マサちゃんがもういない前提で聞いてます。
そうよね、そう言ってた。
でも何かね、民になる。じゃあ話を聞かせていただけたら。
ブライトにちなんで。
ちょっと面白い
けど。全然さっきの話にためになる話ではないんですけど、もうこれ私もうダメですよっていう、寄り添う系ですね、これはね。私も一緒よって。
仲間が増える。
そう、仲間よっていう話なんですけど、もう本当に近い、 先輩、はい、めっちゃ仲いい先輩で、うん、歌手としてもシンガーとしても尊敬してる先輩がいるんですけど、うん、その先輩がこの間ゴールデンウィークにジャンっていきなり左手を出されまして、
う
ん、指輪が光っておりまして、
薬指に
プロポーズされて、
いや、いいじゃない、いいじゃない。
言われたんですけど、いいね、私、もう全然、何も、あんま、とっさすぎて、あんま覚えてないんですけど、え、マジで、え、オケしたんって、言ったんですよ。うん、それで、うん、お、オケしたっつって、うん、えーって、あ、で、あ、おめでとうって言ったんですけど、うん、もうそれがあんまりにも嬉しくなさそうすぎて、うん、ショックやったってこの間、うん、あの、酔っ払った時に、あの、
言われて。
それはマーサちゃんが嬉しくなさそうな顔をしてる。
そうそうそう。
でも、マーサちゃん的には驚きすぎて、うん、ああ、そうなんっていう感じだったの？
いや、何も思ってなかった。
わあ、うーわ、わ
あ。ええー、みたいな。
人の幸せは、ね。
うん。
あまり喜べないタイプですか？
じゃじゃ別に憎しみとかでもないし、別に、いや、気持ちとかもないんですけど、マジでみたいな。
ああ、はあはあ。でも結婚式でよう歌ってるやん、マサちゃん。
あ、もう6月もありますね。結婚式呼ばれて行きますよ。ね
うんうん、でも歌ってる時どうなんですかその。
いや、もう、
あんまり
音程どうかなとか、音程どうかなとか、ちゃんと声出てるかなって、
職人ですね。
歌ってるかな、うん。いや、そんな、私が6月行く時の友達これ聞いてたら、えってなるじゃん。
そうや。それを言わそうとしてんの。
いやいやいや、いや、おめでとうとは思ってます。うん、思ってますし、うん、やけど、まあなんかどっかでちょっと冷めてる自分がいるというか、うん、そっち側にあなたも行くのかと。
ああ。
仲間だったのにと。
ま
あまあ
まあ、
一緒に。
シンガーも、それなり、独身から、こう、うん、奥さんになることは仲間から外れるということだ。
いや、そうじゃないけど。
寂しさでしょ、なんかちょっと。そうそうそう。
あ、ちょっと
カテゴリー的に違ってきてくるっていうこと。
やっぱり、結婚した友達と会ったりとかもするんですけど、だんだんだんだん話す内容が変わってくるんですよ。
そうです
ね。話がね、合わなくなるんですよ、
う
ん。で、めちゃくちゃ仲良かった親友たち3人とかとも、うん、まあ、ちょっと前会ったりとかしたんですけど、うんうん、やっぱみんなは、もう子供幼稚園、うん、保育園入れる、うん、入れへんみたいな、うん。あの、この補助金がどうのこうのみたいな。うん、いや、あそこ言うたら補助金出るで、みたいな話をしてるけど、うん、全く入れないじゃないですか。
わかりますね。そうですね。うん、
まあ、二人ともね、共通して言えるのは、うん、時がそうさせてくれるよ。
そうですよね。うん、まあ、その時が
勝ち組、勝ち組の言葉。
だって、あの、勝ち組って。
まあまあ、そうですよね。
まあまあ、確かに24年前に結婚したんだけどね。
うんうん、
まだ続いてるよ。うんうん、
まだダブルですからね。
まあ、だけど、こう、まあ、子供ができたらね、やっぱりそれは、うん、だって、我が子のこと一番ならざるを得ないでしょ。
そうですよね。
まあ、そうですね。
うんまあ、時々ニュース見てね、あの子供をこう虐待してとか、うん、信じられへんもんね。
信じられへん。
そんなんやったら、そんなんやったら子供を産むなよと。
うん、全然欲しい。
やっぱりもうものすごい腹立つねんか、うん、子供
を。わかる。その腹立たしさしは、あの、
ね、
独身でもわかりますよね。
そうもうお腹踏んづけて、ね、
うん、
とかなって、もうあれは信じられへんぐらい。親としてはね、いつまでもやっぱ子は可愛いしね。うんでそういうのになると、マーサちゃんが言う友達たちが、うん、まあ、ママ友みたいになって、
うん、
で、名前を失うねん。マーサじゃなくなんねん。何々ちゃんのママやねん。
ああ、なるほどね。
そうや、う
ん、で、僕らもそうやけど、何々ちゃんのパパの。
うん。
はいはいはい、はい。うん
もう中心人物。子供も同じ名前したらいいですよね。
なんでや。
どういうことですか？
そう、強引や
った。子供もマーサにしたらマーサちゃんのママ。変やな。
なんか、アメリカとかでよくありますよね。
あだ名で
なんね、あの、なんとかジュニアみたいな。
ジュニアはあるよ、ジュニアは。
ね、とかありますよね。うん、なんとかジュニア。
まあ、うちの場合やったら何世とかになるけどね。
うん、なるほど。
お正二世。
そうそうそう。
お正二世。かっこいいんか、それみたいな、ね。
三世なんか良さそうやね。
お正三世。
お正三世。
いや、実は、まあうん、私も3日後に、うん、これ収録ですけど、うん、3日後に、あの、知り合いの友達の娘さんのお式で、歌のお仕事があるんですけど、
うん、あ、いや、そんな顔して歌えるな。
いやそれがね、うん、私ね、すぐね、あの、入り声なくしそうなんですよ。
お
うん、友達の結婚式とかもそうなんですよ。2番目が歌えないというね、
うん、
泣いてしまって。
え歌うのに、2番目歌えなくなるんですか、はいはい、
感動すんねん。 もうそのシチュエーションで感動して、新郎新婦がこっち見て泣くやん。うん。同じように泣いてまうねん。
なるほどなぁ。
とか。
でもよくいるよね、うん、スピーチで泣いてる女の子ね、友達代表スピーチで。
そうやね。感極ま
って、
ね。
なんで泣いてんやろって僕は思う、
ね。私もそっちですね。
感極まんね。ね、
そうですね。
泣いてしまうね。
なんか式とかでは私も泣きそうにとか、泣いたりとかするんですけど、披露宴とかそのスピーチとかそっちになったら、結構もう、あの、普通に歌って、うん、で、あの、もう、あわよくば CD とか買ってくれたりとか。
すごいですね。その、やっぱ、商売魂じゃないけど。そう
引き出物に CD つけとる。
そうやね。
無理っくり全部入れとったりして、ね。
そうそうそう。フライヤーとか。
あとで請求書回すよ。田中社長とかを結婚式ってそういう場面に出くわすと、
僕らはやっぱあの、招待状とか、ああいうの作ってくださってるし、
依頼も、そうか、そういう。
あの、ウェルカムボードとかあるんですけど、うちの事務所あの、ちょっと特殊でして、メンバーがみんなあの、経歴がいろいろあって、あの、全員あの、喋りの仕事をしてた人間が集まってるんで、結婚式の司会の仕事とか結構、
あ、なるほど。
そうなん
だ。セットで、あの、招待状作ってください、ウェルカムボード作ってください、あの、ついでに、司会してくださいみたいな感じで。ついでで、もう、そうやったらもうまとめた方が安くなるやんみたいな感じで、司会の仕事とか結構いただいて。
だからあの、粗品というんか、あの、アニメティっていうん、
はい、はい、はい。
アメニティ、
はい、
アメニティ。そういうのも作ってはるんでしょ、
ありますね、あれは。何ですか、グッズじゃないですけど、缶バッジみたいな感じで、その新郎新婦の、かわ
い
らしい。
一番いらんやつや。
もうそれ言うたら。
一番いらんの。キャラクターはまだいいね。漫画化されてるけど。実写のやつあるやん。もうあの、お皿とかさ、割ったのかな思えへん。
そんな思いません、思いません。怖い。
実写とかいらんやろ。どうやって使うん
怖い。
飾られへんし
な。仕事柄はそんな容易ないですけど、今むっちゃ怖い顔しはりましたね。
ま、だってな。
やっかみやっかみ。
いらん。頑張ってつける
自分の時やったらこっち大皿に。自分だけ持つ人。
飾っときようって。
キラなんでしょうね。
私も友達の、あの、名前書いてあるお皿使ってますよ。
マジで？
ああ、無の心で使って
ます。無の心。もういいな。だんだん字が出てきて怖いっす、ちょっと。
無の心っていいな。
びっくりしました。
なあ、もう思わない。あの、その上に、もの、あの、あれやれよ。食べ物ばん置いてやろ。無の心で食べ物置いて。
無の心で。焼きそばとか。
まあ、これがね、女子なんでしょうね。
後半見えましたね。
ね、スピーチでね、おめでといて、泣いといてね、持って帰った皿割る。
泣くんです言うといてやつも
でも今の聞いてそんなんないっすよ皿とかは
まあ珍しいんですかね
一時期なあったけどな
僕でも今月ちょうどマグカップ作っね6月近いからマグカップ作って
マグカップになったんか
ムーで使うやつや
2つ並べたらくっつくんすよ絵柄が
ああ。
それでも AA でしょ
いやイラストあそうですねイラストで片方がそのね男性でみたいな
まあまあまあまあまあ、この女子二人には当分関係ない話
やね。でも、あれですよ、昔なんかチロルチョコとか、チョコとかに自分らのなんか、配ってましたよ、なんか写真つけて。あれみんな帰りし食べて、そのままそれで帰っとったで、私も。みんな最低や思うよ。
助けて
俺が、タブレットのミントみたいな。はい、もらった。
なんで悩んでんねん。
このコーナーは番組に日々寄せられる鬱憤、お悩みを完膚なきまでにぶち壊す私、日月陽子と、
仏様のように包み込むラピスを照で、
すっきり、もしくはズタボロにしていくコーナーです。
さようです。
お便りが、っていう、もうこのくだりやめたいと思うんで、ね。
なんで
今日は、あの、二人ね。素敵なゲストが、あの、来てますので。
結局、お便り採用せえへん。
まあね、うん、来てますので、二、うん、人の悩みを、はい、聞きたいと思います。一度ね、はい、一度と言わず何回かゲストにもね、来てもらってるので、まあ悩み聞いてますけど。まあ、
悩みの続きでもいいし、そうですよね、それが解決したかどうかというのもありやし、まあ新たな悩みをぶち込んでいただいても結構ですけど、ね、結果、まあ、飴かムチかになりますのでね。
ぜひ、じゃあ、田中社長からお願いします。
僕、継続案件なんですけど。
継続案件
はい、前回。
おしょうあれや。おしょうあれや。
めっちゃ悩んでるやん。
あれやわ。
前回、ちょっとご相談させていただいて、真剣に、ありがとうございます！
めっちゃ M。
まだ何も言うてないのに。
めっちゃ M だね。
ありがとうですか。
ね、全くね、さっきのあの、ジューンブライドのお話もそうだったんですけど、あの、ま、彼女ができず、そういった流れも全く見えることなく、この3ヶ月ほど過ごしてまいりまして、改めて相談させていただこうかなと。
もういいよ。
ありがとうございます。
不思議なんか。見た目も、全然いいじゃないですか。で、中肉中背。 ね、太ってもなく、別に細くもなく、ちょうどいい感じ。それで、会社の経営者でもあって、技術もあって、ね、実力者じゃないですか。
喋りも喋れる。
そう、喋る。大丈夫もしてなかったし。どこかかんのって思うんですけど、逆に。
ちなみにどれぐらい彼女いてないんですか？
僕、最後お付き合いした人と別れて、5年ぐらいいないですね。
え？
あ、仲間や。
仲間。
私、6月で5年半。
あ、ちょうど。
そう、それぐらいですね。
仲間。
まあ、5年のブランクがある者同士からね。
はい。
絶対に
生まれ。マサちゃんからやったら、例えば参考やね。参考として、田中社長どう思う？
いや、めちゃめちゃ好青年。
あ、ほんまですか？ありがとうございます。
めっちゃいいじゃないですか。
私はだから飲んでてみるかなっていう。
そんな優しいことを皆さんかけてくれないんですよね。
あ、そう。
はい。
もう。もし、確かに、もし変態なん
だろうな。だって、天気もね、無知でありがとうございますって言ってましたからね。ちょっとそこ気になりますね。
やっぱその、癖があかんのかな。
癖
いや、でも出さないですよ、そんなもん。
ピンキリじゃないですか、癖
そんな、そんなくっついたら出てくるやんか。
まあまあ、でも、その普通に接してる間はそういうの見せてないはずなんで。
ここで見せよう。
ああ、出せ
ない。5年前に、お別れした方とは、どのぐらい付き合ってはったんですか？
4 年ほど付き合って。
あ、ちょっと、
じゃあもう、
マーサなんか1週間単位で変わるかな。
週替わりですか？
うん。
あ、でも5年半の間に1ヶ月とか何週間とかの人はもう省いてます。
え、あるんですか？
なんかちょっと間違いみたいなのはね。
ちょっと間違いにされてる人たち。
過ちがあるんですか？
過ち、ね。
まあ、若気や、若気。
ちょっと違ったって
。でも、あれを入れるには、そのちゃんと人とお付き合いしたと。うん、ちゃんと向かい合って、ちゃんと人間として、お付き合いしたっていうのには入らないな、うん、
なるほど、なるほど。
どこのカテゴリーも入らないです
ね。確かにその5年半の前は、私も4年ぐらい付き合ってました。まあ、その人とね。
うん、似たような経歴がね。
確かに。うん。
なんか近いんですかね、さっきの話もね。
いや、私、徹夜でゲームしないです。
ああ、ありがとうございます。
バッサリ言ったら。
はい、でも、徹夜でゲームしてる人、でも別に気にしないでしょ？
あ、もう寝ときます
よ。ゲーマーやから別れたってわけちゃうでしょ？
そうだよね。
ではないんです
よ。何が原因で別れたんですか？
じゃあ。癖が悪いってそんなことないですか？
なんか、悲しい思い出が蘇ってくるんですけど。
うん。
めちゃくちゃ遠い目してる。あれ目遠い。
いろいろとすれ違いがあって。
それゲームしとったから
じゃん。ゲームではないですね。結婚しようかなみたいな話も一瞬出たりもするんですけど、まあ結局そういうこともなく終わってしまったんで、なんで行かなかったのかな、うまくいかなかったのかなって。
思い切ら
な
かったじゃないですか。
浮気とかもなく。
僕はないですね。向こうはまあちょっと遊んだりみたいなのはあるんです
けど。マーサみたいなタイプね。
週替わり。週替わりではなかったですけど。
まあ別に、
それがでも直接的になんか悪いわけではなく、なんか気づけばって感じだったんで、だから結構、悪いところが分からずじまいみたいな。
ああ、
問題が見えてこず。
引きずりそう、
それはちょっと長いことを思い出したりするタイプですよね。するパターンですよね。
まあ、ということはやで、やっぱり、ご自身が見えてらっしゃらないんですよ。
迷走してるんですかね。
うん。で、これはね、ゆっくりね、日月陽子さんとマーさんにほじくってもらい。
ほんまでも
ほじくる。
ほじくり倒していただけるんですか？
倒して、
ここやってる。スキルがない、ない。
私らがね、デートの方法も間違ってるかもしれない。
あ、なるほど。
ハイヒール履いた女の子に、駅から歩かしてレストラン入るとか、そういう過ちおかしそうや
な。おしょすごいデートしてますね。
まあまあ、
あれですよね。
それはまあ、世界最高の女口説いてるからね。
あ、
これは僕にだよ。
あ、違うんですか？
そうそう。
違うんですか？
24年続いてるってこういうことや
ね。ことですよ。
ということは、まあまあ、社長には無知しかないわ。
ありがとうございます。
ほら、やっぱり。
やっぱりまた無知。
マーサちゃん、どうぞ。
私、全然ちゃうお悩みなんですけど。
全然ちゃうの。
はい。ごめんなさい、全然ちゃいます。
ちゃうの、ちゃうの。
これ、ガチ悩みなんですけど、まあもうこの5月27日、オンエアなんで、もう多分開示されてるから、OK だと思うんですけども、なんと6月5日、水曜日、京セラドームにて、オリックス対横浜ベイスターズの交流戦にて、国歌斉唱を。
すごい。
始球式じゃなくて。
はい、そんな私、肩強ない。肩強ないです。
始球式
届かへんと思う。国歌斉唱することになりまして、私、一回、B リーグってバスケットの西宮ストークスっていうね、チームを応援してて、ずっとハーフタイムとか歌ったり、応援歌も も歌わせていただいてるんですけど、そうそう、ちょっとアピールけどね。で、そこで、国歌斉唱を歌ったことがあるんですけど、めちゃくちゃ緊張したんですよ。
緊張。今度もっと緊張する
んで。そう。そうなんですよ。もう体育館であんだけ声震えて、うん、君が代を歌ったのに、うん、次、京セラドームって、
君が代やしな。
どないなんのって。
もう読唱やろ、それ。
読唱です。
でしょ、うん、斉唱じゃなくて読唱でしょ、それやったらね。
うん、国歌斉唱と読唱は違うもんね。まあ、いや、ほんまに何来たらいいか、もうまずわからへんし、うん、もう絶対に声震えると思うんですよ。うん、で、ビジョン、大きいビジョンとかにも映る。
映る
し、で、むしろなんか、野球選手たちが見てるわけじゃないですか。
う
ん、ね、うん。憧れの野球選手たち
が。そんなん野球選手を釣るためのドレスやろ。
どんな、ほぼ裸みたいな。
そこでバッチリ歌ったらさ、野球選手の独身の選手、もう野球選手の妻かもしれへんね。
ちょっと栄養学をちょっと学ぼうかな。
気早ないですか、いない。
フードコーディネーターみたいな。
あ、ちょっと待って待って。それ、今回の中に埋め込まれへんし。まあ、まあまあ言ったらもうビジョンに映るわけが、もう見場からいかのしゃあない。
そうか、痩せなあかんな。
もうね、もう、逆に、めちゃくちゃシンプルなかっこいい。シュッとした。
T シャツ。真っ白で
いくとか、ね。T シャツにジーンズみたいな。で、ちょっと、スニーカーのかっこいいようなとかでもかっこいいかもね。
いや、清掃でお願いします。
あ、ほんまか。そらそうよ、ね。
清掃でしょ。
あかんと思う。
国家を舐めてんのかな、うん、
清掃で、うん、でも、もう国家以外のコメントも一切禁止です。
それは禁止。
はい、はい。アレンジも一切禁止。
一切禁止。そんなもん。
そうそうそう。うん、でも、ようはとか言って、プレフェイクとかしたら絶対
ダメ。ダメ、
絶対ダメ。
国家は国家や。そうそう。
シンプルやしな、うん、曲的にもな。
それのプレッシャーがもう決まった時点からちょっと緊張してて、もうすでに。
うん。
想像して、うん、もうドームで、ミスる夢、もう2回見てるんですよ。
え、嘘やん。大丈夫ね。
やばないですか、もう。ちょっとプレッシャーに押し潰されそうなんですけど、どうしたらいいですか？
緊張しない方ってことじゃ
ん。数々の大舞台を経験さしてね、来られた陽子さんとかに。
私、
はい、ちょっと聞きたいなって。
緊張しますけど、うん、逆に、狭いところの方が緊張する。
あ、逆に、
うん、顔が見えるからね。
そうよ。
あ、
う
ん、
どうなんだろうね。
目線が一緒やったりする。だけど、一番最初、緊張したこと、うん時とかあるいはフェスとかで緊張した時に、うんうん、その時のプロデューサーに言われたことが、
うん、
未だに守ってる。
それはまた来週。
なんで、それめっちゃ知りたい。
緊張してこう、緊張してるやん。そしたら、うん、もっと緊張しなさいって言われる。
え、もっと緊張
しろ。もっと緊張しろって
言われる。緊張、お友達に。
そう、緊張、いい緊張だよって。いい緊張はいっぱいした方がいいんだよって。もっと緊張しろ、もっと緊張しろって言われたら、緊張しなくなるね。一遍やって。
いや、
マジで、鏡に向かって、もっと私は緊張しないといけないって、もっと緊張しろ、もっと緊張しろってやって、絶対上がれへんから。これ不思議やね。ほんま。
わかりました。
まぁ、ちょっとこれは、こっちにしてみましょう。
うん。これマジです。一回やってみて。
水木さんの元プロデューサーにね。
うん。
はい。まぁ、水木陽子を見限ったプロデューサーに飴を。
見限ったーん。おーいって感じですけど、毎回、楽しみてください。はい。
ありがとうございます。
さあ、あっという間にエンディングになりました。今日はなんか、密度高かった気がしますよ。なんか会話といい。
ね、うん、まあ、恋愛話が出てくると、そうなるんかね、うん。
盛り上がりましたね。
うん、僕なんか最後ちょっと怖かったっすですね。女性陣。
女性陣、やっぱり怖いよ。
怖いですね。
女は怖い。
あ、まさちゃんがなんかお皿割るとか言っとったやつ？
あ、栄養学。
栄養学とかね。
お皿割るのは、ようこ
そ。まあでもね、それは女子力と思えば、
なるほど。
いいんですよ。
力強い、
うん。男の糧になるじゃないです
か。なるほど。
内助の子っていうのはやっぱり大事です。
女性はね、あれですわ。どんどん年をこうね、重ねていくとね、もう何でもええわって思うタイプと、ここまで待ったんやから、いいのつかまなって、二パターンに分かれます。
私そっち。後者ですね、完全に。
はあ、そうやってあぶれていくんだよね。
なるほど。
さあ、告知のコーナー行きましょうか。
はい。
はい。まあ、じゃあ、まずから。
はい、私は先ほど、言わせてもらったんですけども、6月5日、交流戦、横浜ベイスターズと、オリックスバファローズの試合で、国歌斉唱をするんですけども、多分、野球のチャンネルとかでは映る。うんと思うので、
ケーブルとかでも映るよね。
そうそうそう。
まさか全国に。
そう、全国で見れると思うので、どんなやつやと。 思う方、うん、ぜひ、ね、沖縄でも映ると思いますので、ね、野球ファンの方、ぜひ、マーサーを見てください。ぜひぜひ、
まあ、お世辞にも可愛いからさ。
お世辞にも。お世辞なくても可愛いから、うん。
ぜひ見ていただきたいと思います。
痩せときます。
僕ら、ローレライデザインは、割られないグッズ作りいたしますので、ぜひともね、6月ね、ご結婚の予定ある方は、ぜひともね、
もう遅いわ、それ。
で、ローレ、今からでも間に合います。
間に合
います。いつでも、速さに自信がありますので、
素晴らしい。
ね、検索で、ローレライデザインと調べていただければ、我々の事務所が出てきますので、ぜひご一行いただければと。
そうですね。
検索しよう。
6月じゃなくても、ね、もう何月
でも。いつでも。
いつでもですよね。
まあ、遠い将来か、まあ、ないかもしれへんけど、日月陽子と、まあ、その、うん、ね、そういう結婚
を、ね、
頼む
絶対割れないもの作ります
ね。ねえ、
はい、ます、はい。ま、私もいいですか？
どうぞ。
私はもうひらがなで、つにてんてんの日月をここでお願いします。今年はいろいろ動いております。そしてですね、ラビスホール。これまた今回、これパンフレットすごいね。
うん、
6月22日の土曜日。
はい。
会場は神戸ラビスホール、チケットが8500円。
うん、
なんでこんなにするかというと、
うん、
ザ・トリオですよね。
いよいよ、また今年も来てくださいます。ジャズのベーシストで、世界的プレイヤー、ロン・カーター。
やばすぎる。
お母さんお越しです。
そこにドラムスが
もう、ルイス・ナッシュ。
この
二人に、そしてね、うん、唯一このお二人とこう組んでツアーができる、うんうん、ジャズギタリスト、
はい、
これ日本の10本の指に確実に入っている方、まあ世界のって言ってもおかしくないんですけど、
うんうんうんうん、
山口たけしさん、
わ
あ、
すごいですもんね。
このトリオです。
うん、いやもうね、思わず見て私ね、うん、フライヤー手に取ってましたもんね。
全国ツアーしてはるんですけど、うん、まあ神戸ではラピスホールを選んでいただいたということで、うん、自慢話でございます。
いやいや、もうぜひぜひ来てください、はい、皆さん。
ぜひお申し込みお待ちしております、
うん。どしどし待ってますよ。この番組へのお便りお待ちしてますよ。それではここまでのお相手は日月陽子と
ラピスオショと
シンガーマーサと
デザイナーの田中優希です。
私たちとはまた来週のこの時間に会いましょうね。さよなら。
さよなら。
バイバイ。
ま